底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第9回ということで、
9回、
はい、最近ブックオフで火の鳥全巻を角川版ハードカバーで1200円ゲットしました。
全部で何冊あんの？
12巻でハードカバー版1200円で1冊100円でゲットしました。
ブックオフファンタもあんたの勝ちだよそれ。
山田です、よろしくお願いします。
おめでとうございます。はい、こんにちは。いつもこのラジオに出ているズートピア大好きおじさんこと金内武希、夏アニメーションです。今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、なんかちょいちょいこのラジオに出ている、今大学生の金子です。最近ズートピア見てディズニー映画にハマって、アナと雪の女王とラプンツェルを昨日 見ました。
プリンセスと魔法のキスとシュガーラッシュを見て、
はい、見ます、はい、素晴らしい。
そして
あれ、
ゼブラクラブから来ました、はい、ズートピア見てません、西と申します。
山田君、
はい、
僕の知らない人がいるんです。誰ですか？
知らないんですか？
誰ですか？知らない人
が。ゼブラクラブの西さんですよ。
ゼブラーマン。
ゼブラーマンじゃないですよ。相川翔じゃないですよ。西さんですよ。
僕知らない人がいるとちょっと話せないんで説明してもらっていいですか？
ゼブラクラブっていうのは、すみません、ちょっと僕もよく分かっていないんですけど、何なんですか？
動物を大切にしようというクラブ。
全然違うじゃないですか。
WWF みたいな。
動物を愛しながら、あの VHS で大画面で映画を見るというクラブ。
そんなナメクジが人を襲うみたいな映画とか。
そうですね。ナメクジが人を襲ったり、相川翔が復讐をしたり。
あまり動物愛護とはかけ離れた映画を、
動物はみんな愛してる、
愛してる、
そこはそういう人たちが集まって VHS を見るという会がどうもあるらしい。
あなた主催の方ですよ、西さん。西さん主催の方ですよ。
条件ではないんで、だ全然関係ない人が俺もゼブラクラブだと全国からね、こう拳を上げて俺もゼブラクラブだって言えば、
かっこいい、
そう、本当に日本は変わるんじゃないですかね。
いや、赤影みたいな。
赤影。
なるほど。そんな、なんか謎の組織から来ていただきました。今日は西さんも参加で、はい、やっていきます。そして、本日お送りするのは、ズバリ、何なんですかね。これ説明
タイトルとか。
タイトルがねえじゃん。タイトルがねえ。
ドアーズのジム・モリソンという方がいるんですけど、はい、その人から関連していくつかの作品について話していき、最終的にまあなんかカリスマとはみたいな、そういう話になるんですかね。
そうですね、
はい、
カリスマにさようならしようという、はい、現代のシマウマに向けての、はい、現代に生きるシマウマたちに向けてのメッセージですかね。
はい、なるほど。
初めてこんなコンセプチュアルな回が来ました。
コンセプチュアル
ですね。結構今回コンセプチュアルですね。
要はドアーズからさ、いろんなドアーズのそのジム・モリスンからなんか影響を受けた人たちとか作品とかっていうのの、
そうですね、
話ってことですか。
もうドアーズも67年でアルバムデビューで50半世紀なんで、もうなんか古い古典みたいな感じになってるんですけど、まあ未だに現代にもその影響というか、音楽だけでなくて、むしろ音楽以外の部分からの派生っていうものがありつつ、やっぱり今の現代人に向けてのメッセージがまだ残ってるんじゃないかという。
なるほど。
そういうところから、
はい、
我々はどういうふうに生きなければならないのか。
なるほど。
C.W. ニコルのように自然と、動物を愛しながら。
それ結構言ってますけど、別になんか
それがないじゃない。ゼブラにしかかかってない。
かなり自分たちの首を絞めそうな最初の、
多分そもそもじゃあ最初に、まあ、今回一番話の発端として多分ドアーズのジム・モリソンっていう人についての話から始めていった方がいいと思うんですけど、そもそもすみません、ちょっと僕も、まあ、あと鈴木も金子君もそんなに音楽詳しくないんですけど、そのドアーズのジム・モリソンっていうのはどういう人物なのかっていうのと、まあ、なんかその彼っていうのがどういうふうにその後の作品に影響を与えるような人だったのかというのをちょっと説明してもらいたいんですけど、西さん大丈夫ですか？
そうですね、まあ、さっきも言いましたけど67年アルバムデビューで、はい、ファーストアルバムがそのままドアーズというタイトルで、まあ、一番有名なのがその ジエンドという曲が一番最後に入ってるんですけど、はい、曲が、まあ、一番有名になったのは地獄の黙示録の冒頭とラストに使われるっていうところと、でまあ単純にそのロックバンドとしても当時のアメリカですごくね人気があって、かといってそういうポップミュージックであったのかといったらまたちょっと違うメッセージというか、まあ文学的とかって言われるんですけど、なんかどっちかというとこうつかみどころのないような。でジエンドに関してもすごくいろんなこと言われるんですよね。そのオイディプス王 の、
ああ
そのエディプスコンプレックスっていう父親を殺して母親を犯すっていう意味合いの、まあ確かにそういうふうに、まあ、の詩の流れとしてはそういうところがあるんですけど、ただ単純にそれだけの話なのかっていうところと、まあ単純にあとは音楽がの素晴らしさっていうところがあるんですけど、まあそれは単純にそのドアーズっていうバンドとしての功績というのもありつつ、ジム・モリソンっていう人がやっぱりこのインターネット社会に情報を集めてみても結局何だったのかっていうのがはっきりとわからない。文字を読んでもこの人はどういう人だったのかっていうところが多分それぞれのイメージで捉えるしかないんじゃないかなっていうところとがありまして、
はい、
で、まあ、結成のところの話からした方がいいんですかね、分かりやすい。
そうですね、まあでもただこの多分今回ってドアーズの話っていうよりは多分ジム・モリソンの方向に行くと思うので、
まあ、まあでもその一番ドアーズの、ジム・モリソンとキーボードのレイ・マンザレックって、この人がまああのバンドのリーダーなんですけど、この2人の出会いから始まっていて、で2人は UCLA 大学の映画学科で一緒だった。多分同期じゃないと思いますね、この2人は。でコッポラ、フランシス・フォード・コッポラとジム・モリソンがどうもこの2人が同期だったらしい。
へ
ー。で、まあ、当時の UCLA ってすごくまだそういう、まあ、コッポラ以後はすごく映画監督とかが出て、で USC からルーカスが出てっていう過渡期だったと思うんですけど、まあこの代この年代でこの UCLA からあの出世するのはでこのレイマンザレフかコッポラかどっちかだろうっていうふうに周りがやっぱみんなそれぐらい言ってたぐらい2人はすごく優秀で、ジム・モリソンはどっちかっていうとちょっと劣等生というかあんまり目立つ方ではなかったらしいんですね。でそもそも映画制作を志して UCLA に来たらしいんですけど、でそのジム・モリソンが卒業後 なのかな、ここら辺ちょっと情報がよくわからないんですけど、卒業後かにその屋上で詩を読んでいる男がいるっていうこのなんかね物語のような
ノベジャ
ーをまさに、でそれがレイマンザレクがそれを聞きつけて屋上に行くわけです、ね、ビルの屋上に。そうするとそこでジム・モリソンがこうなんか自作の詩のスケッチか何かを持っていたわけですね。で読んでくれないかって言って詩を読んでもらったらしいんですけど、そこでこのレイがジムをバンドに入れることを決意するらしくて、でその時はまあもちろん映画制作を志してきてるんで、ジムはバンド経験なんかないし人前で歌ったこともないから、いや俺が歌うのかってかなりお前が歌うんじゃないのって、自分は詩の提供ぐらいだと思ったらしいんですけど、そこからバンドに引き込まれて、でまあカリスマ的な存在としてアメリカでこのファーストアルバムがすごくね大ヒットして、であれよあれよとこう時代の寵児みたいに祭り上げられていくんですけど、それがそのジム本来の自分が描いていた像じゃなくて、そう世の中から求められてたカリスマ像みたいなものがちょっと肥大化していくっていうのがあるんですよね。でそれの以後、まあアルバム音楽としてはすごくもうずっと上り調子でいいものを作り続けて、ただ絶頂期の時にその71年にジム・モリソンが、まあ、オーバードーズで急に亡くなるんですよね。それが27歳で亡くなるっていうのが
例のごとく、
そう例のまあ走りですよね。
あそうそう、ジム・モリソンが一番割と早め、
そうですね、
60、その前にジミヘンの方が早い、
ジミヘン、そうジミヘン、ジャニス ジムが60、まあ、70年前後に3人がして、その前にあのストーンズのブライアン・ジョーンズが68年でしたっけ、はいはいはい、に亡くなって、でまあ、元をたどっていくとそのロバート・ジョンソンという黒人ブルースギタリストが、まあ、悪魔と契約してっていう結構逸話のあるその人がやっぱ一番初めなんですよね。27歳。でただその70年前後にその3人がでくしくもそのイニシャル J の人たちがいなり死ぬっていうのが、そこでなんか悪魔と契約した者たちがっていう今でもあるんですよね、まあ、カート・コバーンがまた近年までそういうふうに27歳で亡くなるっていうところがまた出てきた時に呪いがあるんじゃないかとかって言われたんですけど、まあ良くも悪くもやっぱ突出した人ってすごく人生が凝縮されてるような感覚もあるのかなと思いつつ、まああまりそれはね27歳で亡くなるっていうのはまあ今回は関係ないかなってところなんでいいんですけど、
結構じゃあそのジム・モリソンっていう人は当初自分がやりたかったこととは違うものでなんとなくこう名声を得てしまってっていう感じなんですか、
ね、そうなんでしょうね。だから全く本当に歌の経験なんかないしっていうところで、ただだからレイであったりそのバンドの他のメンバーたちもこいつには何かあるっていうのを感じてはいたんでしょうね、すごく、それがそのカリスマっていうものがどういうものなのかっていうふうに考えた時に、多分その時代の潮流から外れてる人なんじゃないか、異物なんですよね多分、だから自分たちと違うその感覚というか概念を持った人が出てきた時にものすごく魅力を感じるというか引き込まれるようなものを持ってたんじゃないかなっていうのが、まあジムの生い立ちとかも断片的に入ってくるところからそういう情報があって感じられるんですけど、
そうですね、なんか俺もなんか今日この西さんから、まあ、だいぶ前からですけどドアーズについてそれに関連して話をしたいっていう、まあ、するっていうのを、まあ、ちょっと着々とこれは準備した上で今日ここにいるわけですがあれですね、そのたまたまなんかなんとなくこう才能もなく詩を読んでた人が見出されたわけじゃなくて、結構この人自身やっぱすごい相当変わってる人っていうか、
そう、うん、
生い立ちがすごいあれですよね、なんかその1947年にニューメキシコでに家族旅行に行って、これウィキペディアから見てるんですけど、に行った時に砂漠で死んでいるインディアンの死体、
そうなんかそうですね、インディアンジプシーとかっていう聞いたことあるんですけど、まあトラックが横転して、まあ、事故で横転して投げ出されてその砂漠に死体が転がっているっていう光景をなんか旅行中でしたっけ、うん、に少年時代のジェームス少年が
事故で死んでるインディアンを見て、なんかそこでこう彼は啓示を受けるんですね、なんか
啓示
なんかちょ、これウィキペディアからのあれなんですけど、こんな風に書いてますね、それは僕が初めて味わった恐怖だった。そして僕はその瞬間思った、死んだインディアンたちの魂は多分彼らのうち一つか二つちょうどそこらを走り回り幻覚のように奇妙な行動をし僕の魂に入り込んだ。そして僕はスポンジのようにそこに座ってそれを吸い取る準備ができていたんだ。
これちょっとこの後後半で出てくるかもしれない、ちょっとなんかワールドイズマインドなんか最後の方ちょっと思い出す
し、そうですね、そういう刑事
モンちゃんのあの千葉の港町のなんか光景とかですと被るところ、あ
つまり強烈なインプットが幼少期にあるっていうことが、強烈です ありますよね。例えばこの後出てくるコインロッカーベイビーズっていうの、
そうですね、まさにそれは生い立ちそのものが、
とりあえずじゃあ扱う作品すいませんちょっとじゃあ先に言っちゃいましょうか、今日、西さんがこれリスト作ってきてくれたんですけど、今日はいくつか扱う作品のメニューというか関連付けてきた作品というのが、いくつか
名作だらけです、
ね、はい、ありまして、まず西さんから言ってもらった方がいいですかね、はい、
どれか、まあどうか
順番で、
ディアハンターからマイケル・ジミの、
はい、
ディアハンター、は
い、素晴らしいです ね、
時系列的に言うとやっぱこれが78年公開なんで、はい、ディアハンターがあって、でフランシス・フォード・コッポラの地獄の黙示録、
はい、
これが1979年、ただまあ制作自体はディアハンターより先だったらしいんですけど、いろいろな遅れで
結構ディアハンター、
ただまあ70年代末期のもの まあ、やっぱりベトナム戦争がアメリカにおいて一つこの時代のなんか傷というか、それを描いた、両方ともやっぱそれを描いてるものなので、同時期っていうことで、まあ、特にちょっと関連するもので、そこから、まあ、時代的には1980年に日本になって、はい、村上龍のコインロッカーベイビーズ、これが、まあ、流れとしてはそうですね、村上龍この、まあ、ドアーズからの影響というか、そういうイメージだったのかなっていうのが村上龍から感じられるものが1980年、で同じく村上龍の愛と幻想の橋爪、これが87年で、少し時間が空いてるんですけど、まあ、あの村上龍本人が言ってる通り、コインロッカーベイビーズの菊と橋の生まれ変わりのような
イメージで、モチーフとしてすごい似てる話ですよね。
2人男がいてお互いに影響し合っていて、で、まあ、もう少しその先の話っていうのを描いてると思うんですけど、で、まあ、またそこからちょっと時間が空くんですけど、まあ、庵野秀明の新世紀エヴァンゲリオン、これはまあ直接的なイメージというよりは愛と幻想のファシズムから、まあ、キャラクターの名前がそのまま ね、
そうですね、鈴原当時
相田健介、まあ、ホラキヒカリ、ホラキっていう名前と、時田四郎はまあそのままいますけど、であったり名前をそのまま使っているところと、でこれもさっき の、 あのドアーズのジエンドにちょっと似てるんですけど、なんかものすごく強大な力に立ち向かうとか、それが父のような存在を打ち倒すっていうのと、なんか母の愛っていう、もうそれも乗り越えるっていうような部分が少しあるのかな。まあ、あの玄道さんの、そう思うとやっぱり碇玄道が主役とも言えるのか、そういうイメージはね、愛と幻想のファシズムから言うとそういうイメージが少しあるのかなって、まあ、あまりこれは当時も今も別にこの流れからするとエヴァンゲリオンはそんなに入らないんですけど、エヴァの話をしとけば食いつく人がいるんじゃないかという浅ましい考えを。
大好きですエヴァンゲリオン、もうとりあえずカレーみたいな。
でもやっぱりちょっと異質ですよ、要は大人に振り回される子供の話ですよ、
ね、だそうですね、そう、まさにその下の世代なんですよね、うん、だからまあそこから先っていうのを描いた日本であるっていうのもそうですけど、そこは示唆してるんじゃないかなっていうところで、まあエヴァンゲリオンとちょっと始まった時期は同じでぐらいなんですけど、うん、新井秀樹のザ・ワールド・イズ・マイ、もうこれは新井秀樹本人もあの愛と幻想のファシズムからの影響ってのは言ってますね。
あ、そうなんです
か。それはなんかインタビューとかでもすごく言ってて、当時読んでたっていうような話とかもあったんですけど、まあそのまんまあの手段を選ばず日本のその根底から日本を動かすっていうようなところ、まあ、それがテロだったり暴力とかっていうものが出てきて、でまたその先にちょっと村上龍よりも後のところでイメージが足されているような、まあ、現代、そうですね、転換期ですよね、あの20世紀と21世紀をまたいで、本当に2001年に終了したっていうところから、まあ、現代において結構大きい日本のカルチャーとかね、この文化の中で、まあ、イメージは大きかったですね。深作欣二も映画を撮りたいって言ってたところから、漫画界っていうところからも派生をしてるようなものだった、で同じく新井秀樹のその後に、まあ、キイチっていう漫画を描いて、まあ、これがキイチ、キイチバーサスでちょっと一回中断を挟んで、まあ、2つ両方とも主人公は同じで同じ世界 で、 で最後までっていう話なんですけど、これも、まあ、新井秀樹本人がそのワールド・イズ・マインの門と都市っていうのを明言してるんで、ちょっと村上龍 の、 そのコインロッカー・ベイビーズと愛と幻想のファシズムの関係性には似てるのかなっていうのが、まあ、ワールド・イズ・マインの影響は愛と幻想のファシズムなんですけど、まあ、うまいこと混ぜてますよね。同じことをやってるっていうのではなくて、宮本から君へが某漫画がその後やったっていう、ー
なん、ね、
ボーイズなんとかオンザなんとかボーイズ
なんとかオンザラン
なんとかオンザランっていう、はい、
なんとかオンザラン、
まあ、いい漫画でしたよ。
読んでないですよ、ね、
読んでますよ。
本当ですか。
あれで連載から読んでました。
あ、本当ですか。
連載から読んでて驚いたんですよね、これはいいのかって。
そのまんまやないかみたいな、うん、
おかしくなったんですよ。だから原作とかなのかなって思って、いや違う違う漫画なんだこれは。
インスパイア
、うん、インスパイアアドバイス。だってね、本に穴澤健吾氏が荒井秀樹ファンだって公言して、うん、一番影響を受けた漫画は宮本から君へです、
うん、そこまで言われちゃなんかもう何も
何も言えねえ、
何も言えないですよね。
じゃあ、まあ、今回その以上7作品を、まあ、そのドアーズ
そうですね、軸として
喋っていこうかなということなんですけど、じゃあ最初、まあ、ちょっといきなり多分この村上龍から、庵野秀明そして荒井秀樹の LINE っていうのは多分これ一気に時系列で喋ってた方がいい
と思う。そうですね、かなり80年代90年代から新世紀に向かってタイムリーだったし、リアルタイムっていうイメージがそんな強くないんですけど、まあでもずっとつながってというか、
作品で描かれてるなんかこの時代の空気感みたいなのも多分ちょっと僕らが割とリアルタイムで見ていたものとも近いと思うので、うん、まあ、まず最初そのまずドアーズとその本当に同期だったフランシス・フォード・コップラの地獄の黙示録及び、まあ、マイケル・チビノのディア・ハンターとかそこら辺から話していって、ね、まあ、時代をこう現代に向けて遡っていくっていう感じで今日は行きたいと思うんですけど、うん、すね、はい、まず、
まあ、地獄の黙示録が一番分かりやすいというか、うんうん、まあ、誰でも見てるだろうっていうところで、うん、そうそう、で、ね、また今年リマスター
やってますね、
でまたもう一回見直すっていうのもこの機会にいいかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、これが企画自体がもともと脚本のジョン・ミリアスとジョージ・ルーカスのコンビで制作が進んでたんですね、うん、映画学校出た後にじゃあプロで映画を作ろうって言った時にそのコッポラとルーカスが2人で組んでなんか映画制作会社というか若い人間たちで新しい映画を作ろうっていう、それがちょうど60年の終わりぐらいからニューシネマの時代になった時に、まあ、多分イージーライダーなんじゃないですかね、あれが出てきた時にやっぱり新しいそれまでのハリウッドシステムと違うものが出てきたっていうものを受けて、で自分たちもそういう映画を作ろうっていうのでその2人が主に中心になって制作会社みたいなのを作ったらしいんですけど、でその時のメンツの中にまあ、ミリアスも一緒にいて、でその時はジョン・ミリアスとルーカスのコンビで進めたらしいんですけど、でその制作会社の第一弾がジョージ・ルーカスの華々しいデビュー作、うん、THX113 を大こけしたらしく、
あ、そうなんですね。
でやっぱり制作費がそれでお金使っちゃったんで結構やばい状態になって、でもう先行きからいきなり不安だったらしいんですけど、でなんだかんだその会社名前自体は残って今も名前を変えてあるらしいんですけど、まあ、そこでやっぱり失敗というかして、やっぱり娯楽を作んなきゃダメだっていうことで、まあ、ルーカスはアメリカングラフィティを作ったり、でコッポラはやっぱりいろいろ顔が広い人だったんでいろんなところでその資金を調達しながらできるっていうところの話で、でその時にちょうどこのね70年の終わりぐらいなんですけど、ルーカスがスターウォーズの企画をアメリカングラフィティの後にスターウォーズね、はあはあはあ、その時になんかどうも自分のそのスターウォーズに介入されたくないっていうやっぱり作家職というかコンビっていうかその仲間でやってたんでやっぱり力関係というのが対等である以上介入される恐れがあるっていうのがあったらしくて、そこでやっぱり地獄の黙示録の企画を進めてたのをコッポラに渡したらしくて、一切俺は関わんないから一切これをやってくれっていうので、ルーカスはスターウォーズを誰の介入もせず本当に自分の手腕だけでやることができたっていうのとほとんど同時な感じですよね、その地獄の黙示録がミリアスとコッポラコンビでやることになったって、そうなんでだからスターウォーズが77年公開なんで多分おそらく同じ時期だったんですよ、制作が遅れて79年になんかやっぱりベトナム戦争っていう題材もあっていろいろ長引いたらしいんですけど、
まあ、でも地獄の黙示録ってそんなにベトナム戦争の話でもないですよね、
じゃないですよね、これもともとそのジョセフ・コンラッドっていう海外の小説家の闇の奥っていう、はい、ハート・オブ・ダークネスっていう小説なんですけど、これ確かアフリカとかの
植民地
現地の中に あの文明人が入ってくっていう、その文明とやっぱ自然っていうのが描かれて、
なんか東インド会社みたいな会社の死者のやつがなんかこう奥地に行って木を切り倒してこいっていう指示を受けて行ったにもかかわらず、なんかそいつが帰ってこないから、お前ちょっと呼び出してこいよっていうような指示を受けた主人公がこう森の奥に行くと、なんかそいつが勝手になんかそのカリスマ化、本当に文字通りカリスマ化してて、
ミイラ取りがミイラみたいな、
そうまさに
地元の土人たちを組織して一つの王国の神になっていてっていう話、それをベトナム戦争に移し替えたっていうのが地獄の黙示録ですよね。
ただそれがやっぱりなんですかね、その時代背景を踏まえてとかっていうのをこだわる人は、ベトナム戦争の現実が描かれてないっていう怒り方をやっぱする人がいるんですよね。なんか会った人とかでもそういうこと言ってる人がいたんですけど、まあ、それも一つの見方だと思うんですけど、そこでだからこれが描かれてるののイメージというかっていうのは、本当最後だから地獄の黙示録を見て、まあ、個人的な感想なんですけど思ったのは、その自分 その精神の奥に触れるっていう、だからあの最後が
川登りっていうか川下りっていうか、
苦し
いんですよね。
そうで、その肉体的な部分がどんどんなくなってくる、辛いとか苦しいとか痛いがなくなってきて、で最後この沼から上がっていくところっていうところで、むしろあれハッピーエンドっていう風に捉えても、だから分かんないっていうか、それぞれでいいと思うんですよね、あの終わりというか、あの物語自体が。だからつかみどころがなくて、でベトナム戦争を舞台にしてるから、やっぱベトナム戦争の記録映画としてゴミだっていうのを怒る人がやっぱりいたり、いろいろ賛否ある映画なんですけど、でもやっぱりこのコンビ で音楽がそのドアーズのジエンドを使ったっていうところは、これはもう明らかに意図的だったんだろうなって、その主題というか何を見せたいっていうのは、
なんかやっぱりそれでその最後やっぱ主人公がたどり着いた先にいる主人公誰でしたっけ、あ、地獄の黙示録は
名前なんだっけ、
名前を全然覚えてない、
マーティンシーン、
マーティンシーン、マーティンシーンがこうたどり着いたそのカーツ大佐、マロブランドことカーツ大佐がその作った王国に、そのやっぱカーツ大佐っていうのがやっぱりその文明社会では取るに足らない人間だった人が、その野蛮っていうか、そういう それまでの秩序じゃない世界に行くことによって、その多分新たな魂を吹き込まれてそこの王様になるっていうことだと思うんですけど、やっぱそこら辺のイメージもちょっとジム・モリソンとかと重なるのかなっていうの
は、これがなんか音楽をそのコッポラとミリアスの対談みたいなのがあって、音楽はどういうふうにして決めたのかっていうのをコッポラが聞いてる話があって、もう脚本の段階からイメージができてて、でドアーズはでジエンドを使うっていうのはまず決めてたっていうのはそうミリアスが言ってて、でジョン・ミリアス曰く、戦場でそのベトナムに行く兵士たちが戦場とかあってよくドアーズを確かに聞いてたっていうこと、すごくなんか安らぎみたいな、もう明日死ぬかもしれないっていうような極限状態の中でちょっと安らぎを求めてたような感じで聞いてたっていうのから、もうやっぱドアーズしかないっていうふうにして使ったらしいんですけど、ただなんかミリアス自体はドアーズは戦争の音楽だっていうふうに思ったらしくて、そういうイメージもあったんじゃないですか。だからメンバーに言ったら、いやそんなことはない、真逆だって言って怒られたんですって、でも俺は戦争の音楽だと思ったけどっていう話をミリアスはしてたらしいんですけど、
作った人たちの意図した通りに聞いてくれる人たちが受け取ってくれるかどうかっていうのは、まあ、
まあそれ難しいですね、
特に音楽とかそうですよね、
なんかそっちに音楽に引っ張られる映像っていうのも良くないのかなっていうふうには思うけど、地獄の黙示録の場合はまあほぼなんか意図通りというかそのまんまなんじゃないかな、まあコッポラがそこでそのジム・モリソンとレイ・マンザレクとその映画学科で一緒だったってところから、まあやっぱり思い入れがあって、でやっぱりジエンドでなければダメだったって、もともと大体 その音楽イメージは決まったらしいんですけど、やっぱりジム・モリソンっていう存在とあのドアーズの音楽とでジエンドを選んだっていうのは、まあもうそれで一つの映画というか だから原作のそのハートオブダークネスがありつつ、やっぱりそこじゃないですよね、原作が合ってないようなものというか、うんうんうん、で時代的にそのベトナム戦争を入れたんでしょうね、うんうん、ディアハンターとかもそうですけど、うんうん、やっぱりアメリカにおいて戦争っていうのが、アメリカその国としての方針はその正義の戦いだと言ってるんで、戦争に行く若者たちをもう戦士だ、なんかその聖なる戦士だみたいな感じで戦争を正当化しようとしてるんでしょうけど、やっぱりそれは違うんじゃないかっていうところもあったんでしょうし、だからそう、なんかね、ベトナム戦争の映画を撮るって日本人の感覚だと分かんないですけど、かなりやっぱりナイーブな問題らしくて、アメリカだと、
うん、あんないっぱいの
本当に、だからだからいろいろ物を揉めるなんか、でもやっぱり作家っていうか、これを撮らなきゃいけないっていう人がいて、かといってアメリカの文化の中では戦争を正当化したいんで、いろいろね問題が起きるんじゃないですかね。
なんかでもディアハンターにしても、まあ、地獄の黙示録にしても、なんかこの2作ってなんかそのやっぱり戦争に行って変わっちゃう人の話、まあ、特にディアハンターとかって、うんね、戦争前と戦争後っていうのがやっぱすごい対比的に描かれてる作品だと思うんですけど、なんかそのいわゆるそのそれこそあのクリント・イーストウッド あのアメリカンスナイパーとかみたいにその PTSD について、まあ、一応題材にはしてるのかもしれないですけど、なんかでもちょっと そこら辺 その戦争に行ってその心的外傷を負ってその普段の生活ができなくなっちゃった人たちの話っていうのは、それこそベトナムロッキーとかあるわけじゃない、うん、ランボーとかもそうだったと思うんですけど、でもなんか
タクシードライバーもそう、
タクシードライバーもそうだね、なんかちょっと違う感じってなんとなく、
あ、ディアハンターに関して
ディアハンターと黙示録に関しては、
そう、
なんかそれこそやっぱ最初にジム・モリソンの生い立ちの話が出てきましたけど、なんかその成熟した文明社会みたいなところから一回抜け出して、そ、まあ、その戦場イコール生の世界だとは思わないですけど、それまでの常識じゃないそのいつ殺されるかわからない世界に行った結果、何かこう
なんかそっちに対応しちゃった人がまた元の故郷に戻ったらみたいな、
そう、要は傷がその人の何かある一面開かせたみたいな、
うんうんうん、ジャック・ケッチャムのさ、なんだっけ、あの
隣の
隣の処理じゃなくて、あるよね、ジャック・ケッチャムの小説でも
ロードジム、違う、ロードキル、え、あのあれか、あの食人族の話、
違う、あの本当にキャンプ場に行ったら、そのキャンプ場にベトナム機関兵の人が、
森の惨劇か、
森の惨劇とかもやっぱそれに近い感じかな、か森の惨劇でももうちょっとちゃんと BTS 的な話か、うん、すいません、ちょっと話が脱線しちゃいました、うん、ちょっと
地獄の黙示録、書きますか、森の惨劇、
森の惨劇ちょっと後でしょうだからこの地獄の黙示録となんかディアハンターに関しては、なんかその単純にその戦場から帰ってきた人の話とか、戦場で変わっちゃった人の話っていうよりは、やっぱりなんかそこで何かを得たんじゃないかっていう感じがちょっとするかなっていうのがあるんですけど、そこら辺どうですかね、うん、
ディアハンターに関しては、まあ惨劇というか悲しい終わり方ではあるんですけど、うんうんうん、なんかその体験を通して、そのなんですかね、あれもやっぱ前後編っていう分け方ははっきりしてて、うんうんうんうん、まあ笑い、なんか単純に3時間とかある映画なんですけど、うんうん、単純にあれは娯楽としても面白いし、そういう部分も意図して狙ってはいると思うんですけど、地獄の黙示録っていうのが
バナの方が出てきちゃ
ったなんか一般的にそんな面白いと思って娯楽映画として見られてたのかっていうのがいまいち分かんないです
ね。結構カルトっぽいですよ ね,
そですよね、うん、だから地獄の黙示録を、
地獄の黙示録、俺実は僕昨日初めて見たんですけど、
はい、
いやだからそれこそなんかこうドアーズとかの、なんかあの、まあ、いわゆるこう初期の再建音楽聴いてるみたいな感じで、ポップ3分のポップソングとかじゃなくて、あのぼんやりしたなんかドラッキーな映像を見て、自分もこうなんかビートに乗ってきて、よくわかんないうちに終わるみたいな、そういう感じですよ、
まさに
最後の方とか、
まあ、作り手もよくわかんなか
ったいや、なんかそんなこと言ってましたよね、コッポラの途中でわかんない、
自殺しようと思って
なんか大変だったらしいですね、本当に
地獄巡り、本当に地獄巡りっていうか、
まさに地獄の一丁目みたいな感じですよね。
これちょっと本当に横道にそれちゃうんですけど、地獄の黙示録ってあのベルナー・ヘルツォークの、アギーレ神の怒りとかフィッツカラルドにちょっと似てるじゃないですか。やっぱあの川を登っていくみたいな、
自然があってって、やっぱ結構自然っていうのがイメージとしてあるのかなっていうのが、
ジャングルクルーズみたいなイメージ
ダウナー版ジャングルクルーズみたいな。
確かにダウナー
でもなんかやっぱそのジム・モリソンっていうところで絡めてると、やっぱりそこでそのある種カリスマ化する何か出来事っていうのがあった結果、そのベトナムのジャングルの中で神っていうか王様になった主人公、主人公のカーツ大佐っていうのが、やっぱりその同じくインディアンの自己死を見て、何かその魂が自分の体に、他の種族エキゾチックなものの魂っていうのが入ってくることによって、その何かに目覚めたものの姿としては、結構やっぱ同級生だったっていうところで、まあ影響あったのか分からないですけど、
なんかどうも重なる部分がありますよね。当時の話ね、多分ドアーズデビュー前から、うんうん、結構コッポラはジム・モリソンから影響を受けてたようなことを言ってるらしくて、まあ彼はなんか本当に物静か で当時からやっぱ詩人だったっていうのと、うんうんうん、でなんかニーチェがすごく好きでっていうような、すごくやっぱ知的な人物だったっていう、うんうん、一般的なイメージ そのジム・モリソンっていわゆるロックスターで、まあ、そのなんか野獣的な、うんうんうん、肉体的な魅力となんか傍若無人なキャラクターって感じするんですけど、やっぱりドアーズ好きで知ってると分かるんですけど、すごく理性的な人なんですよね、むしろ本性というか。でだからロックバンドっていう形態で見るとこう先導者なんですよね、うん、両方2つ意味あると思うんですよ。煽り立てる方と導くって、先に導く先導者っていうところがあって、多分求めるものと自分の自我というかイメージが、まあ葛藤もありながら、でも最初の頃はやっぱりそれを演じてたところはありますよね。意図的にビジュアルのイメージとかも野獣のようなところであったりで、だからむしろコッポラとしてはそういう姿じゃなくて、そのジム・モリソンの元のそのドアーズのジム・モリソンじゃなくて単体のジム・モリソンの時の姿をすごく知ってて、でむしろそっちからの影響を受けたような感じらしいんですね。インタビューとかでやっぱり語ることがたまにあるらしいんですけど、で特にジエンドっていう曲がそれがぴったりだったっていうのと、だから自己啓発映画みたいな感じなのかなと思うんですよね、地獄の黙示録は。でやっぱりベトナム戦争っていう舞台だったところが、ちょっとアメリカ社会の中では、まあ、ちょっと問題があったんじゃないですかね。戦争の映画っていう風にその脚本のジョン・ミリアスが語ったんですけど、うまいところその、まあ、もう78年とか79年の当時、うんうん、ドアーズはもう特にないんで、うんうん、一応他のジム以外のメンバーで2枚アルバムを出したりしてるんですけど、うんうん、もう活動はその時にはしてなくて、だ10年後ぐらいですよね、ちょっとリバイバル的な感じで脚光をまたこの時に、やっぱりジム・モリソンというかドアーズの人気がまた再ブームみたいなのが起きたらしいんですけど、なんかやっぱり本人たちがいなかった、当時79年当時いなかったってこともあって、割とコマーシャルに使われてたような感じが、戦争のだから戦争っていう、まあ、アメリカの国をの中で、まあ、一番大きな出来事じゃないですか。それがあるとやっぱりそのファック戦争みたいな人たちも出てくるわけですよ、その左の人たちが。でもそれってただのカウンターでしかないから、意思があって言ってるわけではなくて、そういうところにやっぱり国を挙げての出来事になると、やなんか儲かるんですよね、それが。だから反戦争っていうのにうまいこと使われてしまったところはあるのかなっていうのも一つあって、でそう、そのサードアルバム、あの Waiting for the Sun っていうアルバムの中にそのアンノンソルジャーっていう曲があるんですけど、これが、まあ、69年の当時なんで、まあ、これは実際ベトナム戦争真っ只中ですよね。一番もう、もう 一番激化してる時ぐらいなんですけど、その時にそのアンノンソルジャーっていう曲を書いたんですけど、
どういう内容、
それまあ歌詞の世界はこれ、まあ、でもなかなかちょっと皮肉が効いててというか、その、まあ、詩の内容だけで言うと、まあ、朝ごはんの温かな家庭の風景みたいなのが思い浮かぶ、そこでテレビを見てる子供といきなりそこから飛んで、その戦場でヘルメットに弾丸が直撃してで倒れる兵士っていう、その歌詞をいきなりあの歌の中でいきなり交互に出す、
ディアハンターの、 あのベトナムに転換する、
そうまさにああいうイメージなんですよね、
結婚、地元の結婚式がいきなりこう、そう泥の中
にいきなり、そうで火炎放射をロバート・デ・ニーロが駆使して戦ってるっていうところにいきなり飛ばされるような、だやっぱりそれは音楽独特のものなのかなと、一つの曲の中でそういう全く関係ない二つの場面を出すことですごく皮肉に感じるんですよね、戦地で戦ってる若者っていうのと、でもアメリカの国内ではその裕福な層が温かい朝ごはんの風景でテレビを見ている子どもたちっていうところで、でその中でこれがあのライブとかでライブパフォーマンスでやるんですけど、銃殺刑の場面をなんか演劇的に演じるわけですよ、そのあの
ライブパフォーマンスで、
そう、うん、途中でそのあの、はい、
これですね、
そうそう、ビデオとか
ライブと
ドワーズハリットボール、
いつ、
これ69年とか
で、武木さんが VHS を
68年、4月5日
68年、そうだ、サードアルバム、
これ名ライブの、
そうこれはね、ミュージックイズオーバーから始まって、なんかサードアルバムの時に、ファーストアルバムの時はやっぱりあのジエンドなんて特にそうなんですけど、ポエトリーリーディング的な意味合いがあったんですよね、やっぱ詩人っていうところで、まだそのロックスターみたいな感じの部分は技術的にもそうですけど、まだそういうものは作られてはなかったのかなっていうのが、ファーストアルバムとセカンドアルバムが同じ67年に2枚出したんで、強烈なファーストセカンドが同じ年に出して、それはもうライブ活動をしながら作ってたんで、どっちかというと活動前にもう出来上がってた世界なんですね、ファーストセカンドは。でサードアルバムになった時にそういうちょっと生じみたライブではそういうことをやり始めて、でまあこれすごいです、あの気をつけみたいな、この銃殺のこう貼り付けにしたようなイメージ でドラムロールが鳴るんだよ、
あ
でバンって止まった時にこのギタリスト このロビー・クリーガーが銃のように構えるんですよ、
ああ
そうギターを構えて、でそこにその射撃音がなんか出すんですよね、ズキューンって音、それと一緒にそのジム・モリソンが倒れて、でまあ本当に銃殺されたようなイメージの、でやっぱ観客が熱狂してるんですよ、あーってもうなんかものすごい金切り声を上げていやだから引き込まれてるんでしょうね、これだから今のなんか日本だけじゃなくて今のバンドとかやったらギャグもいいとこですよねこれ銃殺刑とか、でもやっぱり様になるっていうのが時代性というか、やっぱりこの人たち
カリスマ性っていうよりやっぱ時代性っていうか、
私なんか乗り移ってる感じがあるんですよね、もう誰でもなくて、ただなんかそのステージに上がった時にそういう見せ物みたいなの、でやっぱボーカルスタイルもこの時に確立されてるんだけど、煽り立てるようにやっぱ観客を、これウェンザミュージックオーバーの時もそのブレイクの時にあのゲップするんですよね、つってで笑いとか起きるんですけど、なんか本当に煽り立ててるような、いやだから普通の人じゃ ないイメージっていうのは、まあ、結構作られてたのかなって、求められるところと自分のイメージっていうのは、でアンノンソルジャーっていうのが特にそのベトナム戦争の多分同年代の20代の若者がもう戦地に行ってたんじゃないですかねっていうのもあって、ちょっと皮肉みたいな感じで作ったんでしょうけど、まあ、うまいことやっぱりベトナム戦争 その反戦のイメージにされたらしいんで当時は、そうで、それが9年かな、
これ68年7月、
それが68年その後ぐらいなのが、 一物を出した疑惑って
、ああ、ステージ上でお話した、
そうステージ上で、でよくあるそれで捕まって、まあ、裁判にもなったんですけど、うん、それがあのちょっと前に公開したドアーズのドキュメントもでもやってて、うん、それに触れてたんですけど、まあ、多分あの結論として出してないんですよ、
ね、出してない、
あの当時 の、 あの観客とかに聞いても、いや出してるところは見てないとか言ったりで、証拠写真とかも一切出てこない、証言だけ で、 でなんかその前からどうも警察組織と、まあ、ドアーズ側との対立というか、だそういう歌を歌ってるが、警察側からしたらなんか生意気なその反戦の象徴っていうので、まあ嫌がらせみたいなの受けたらしいんですけど、でジムもそれに対して もうバカにしたような態度だったんで、まあなおさらその煽るような感じだった。それが裁判になるんですよ、あの出した出さない
出しょうがないですね。
それ確かなんかあった映画でありました、ね、
劇中であって、それが面白かったのが、まあ、証拠写真だってこう出してくるんですけど、やっぱりないその写真はなくて、全然関係ない写真をあの検察側がこれが証拠だって出してくるんですけど、もう全然的外れで、ただそれがジムがもうそれのなんかそういうことに関してももうその場でパッと出された写真にもうまい返しをしてたらしくて、例えばなんかあの
焦点みたいな、
そうギタリスト の、 そのロビー・クリーガーの股間に顔を寄せてなんかこうライオンのようなポーズをしてるっていうの、これはどういうことなんだみたいな、これは卑猥な行為を連想させるんじゃないのかっていうので言われた時に、これギターテクを崇めるポーズだって言って、
うまいですね。
いや でもそこでもまだ嫌がらせが続く、なんか毎回見てるのになんでこういうギタリストの毎回やらないのはなぜだって言ったら、いやなんかロビーのギターは日々進化しているっていう。だから、ね、あの裁判所の中は爆笑に包まれたらしくて、もうジムの独断場だ
ったんですね。そうですね。
で結局まあ書類送検とかだって、まあ実刑にはなんなかったのかな、結局ははっきりした証拠はないんで、ただジム本人もなんかどうやら俺が一物を出したってことらしいぜって、どっちとも言わないんですよ、やってないとも言わないし、
でもやっぱロックスターとしては美味しいです
よ、美味しいだからうまく煙に巻くというか、でもなんか楽しんでる感じさえあったのかなっていう感じなんですけど、なんか良くも悪くもその反戦の象徴っていうのに全然関係ないのに、でたまにちょっと冗談、まあ冗談にしていい内容じゃないんですけど、やっぱりベトナム戦争に正義はないから、そういうのをアンノンソルジャーみたいなので、まあでもショーですよ、あれは完全にあんまり別それとは関係なくショーとして成り立ったのを、まあうまいことを抽出されて、こいつらは戦争反対っていう叫んでるやつらなんじゃないかっていう象徴にされたりするんですけど、
そこら辺がだいたい80年代近辺前、ま
あ、いや、まあ、前ですね、70あの本人たちの現役の時なんで70年前後の、
じゃあそろそろ、じゃあ今度日本国内での、じゃあ、ね、影響について、
これはもうバーッと語ってるとこいいんじゃないですか、うです、ね、もう50分だと思います、ね、ホリノカベイビーズから、ね、アイスオーケースの初めてエヴァンゲリオンワールドのためにキーチっていうラインですね、
じゃあ後半に
参ります、はい、後半に参ります、はい。